それでは今週もご一緒に御言葉に私たちの耳を傾けてまいりましょう。今年の夏は今までにない特別な夏を私たちは過ごしているかと思います。私たちの置かれている環境というものは暗中模索といいますか、霧の中を歩んでいるような、いつどのように私たちを取り巻く環境が変わるのか、今後どうなっていくのか、先行きが見えない状況の中を今年からずっと歩んできているかと思うわけです。もうさすがにこの新型コロナウイルスの影響下にある新しいこの生活の対応というのでしょうか、生活の様式に関しましては、それぞれ少しずつ慣れてきた感じはあるのかもしれませんが、今までに経験したことのない特別な状況の中で不安や心配もあり、少なからずとも私たちそれぞれ何かしらのストレスを感じて歩んでいるのではないかと思うわけです。今朝は詩編の25編をご一緒に見ていきますが、この詩編25編でもどこをどのように歩むべきか悩み、ストレスを感じていた様子が描かれているわけです。4節には、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの進む道を私に教えてください、主よ、道を教えてくださいと求めているわけです。この詩編の作者は冒頭にダビデによるとあります。ダビデ自身が、2節を見ますと、どうか私が恥を見ないように、敵が私に勝ち誇らないようにしてくださいとありますが、きっとダビデも圧倒的な敵の存在にどこをどのように歩んでいいのか、進めばいいのか、敵に囲まれ窮地に立たされているといった状況に直面していた時に読んだ詩編であるようなんです。ダビデと言いますと、旧約聖書に出てくるイスラエルの王様でありますが、その彼の生涯の中でも、かつて自分が仕えていた王様サオル王に追われる身分となってしまったり、または自分の実の息子によって謀反に遭い追われるなどという多くの危機に直面しているわけです。この詩編25編がどの時どの状況のことなのか詳しくは分かりませんが、読む限りですと、ダビデは彼の周りを敵に囲まれるような状況の中にあって、どうしていいのか分からない、どこに向かっていけばいいのか分からない、主よ、私に道を教えてくださいと求めているわけなんです。ですから、今本当に私たちの置かれている状況と、少し似ている部分があるかなと思うわけです。また決してこの新型コロナウイルスの影響だけではなく、時に私たちの人生におきましては、敵に囲まれるということは滅多にないとしても、様々な困難な状況、様々な危険や、様々な心配にぶち当たり、もう行く道が塞がれてしまい、どこにどのように進むべきか八方塞がりに感じる、そのような状況に陥るということはあるのかと思います。そのような時に私たちはどうすればよいのか、今日はこの詩編25編から得ることができるヒントをいくつかピックアップし、ご一緒に学んでいきたいと思っております。一つ目は、主は道 教えてくださる方であるということなんです。ダビデは6節で、主よ思い起こしてください、あなたの憐れみと恵みを思い起こしてくださいと主に求めます。そして7節では、私の若い頃の罪や背きを思い起こさないでください、今度は思い起こさないでください。そして7節の後半には、あなたの恵みによって私を覚えていてください、主よあなたの慈しみのゆえに。そして今度はまた反対に、覚えていてくださいと主に願うわけなんです。面白いですよね。しかしこれが主の憐れみではないかと思うわけです。主の憐れみです。何よりも主は、神様はあなたを思い起こし覚えていてくださる方、あなたを覚えていてくださるお方です。もちろん私たちの過去には神様に顔を向けることができないような過ち、失敗、罪があるかもしれません。しかし神様は私たちを覚えていてくださる方であると同時に、覚えておられないお方でもあるのです。それは、神はその罪を許され、許された罪をいつまでも覚え、記録に残しておくことなく、覚えておられないのも私たちの神様ではないでしょうか。ですから、主よあなたの道を教えてくださいと願う私たちに、憐れみ深く歩むべき道を教えてくださるお方であるのです。ですから8節9節、主は慈しみ深く正しくあられます、それゆえ罪人に道をお教えになります。罪人に道をお教えになる。そして9節、主は貧しい者を正義に歩ませ、貧しい者にご自分の道をお教えになります。そして今度は貧しい者にもご自分の道をお教えになる。罪人にも貧しい者にも、その憐れみのゆえに神様は私たちに道を教えてくださるお方であるということなんです。ここまで見てきますと、皆さんもお気づきになっているかと思いますが、この詩篇はまさに新約聖書に出てくるイエス・キリストの姿と重なり合うわけです。イエス様ご自身もこう言われていますよね。私が道であり、真理であり、命なのです。私が道であり、その私が道であると言われたイエス様が、ルカの福音書5章32節では、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。そして、6章20節では、貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。ここでも同じくイエス様は、罪人のために、そして私は貧しい者たちのために来られたということなんです。そこで次のポイントへとなります。今度は私たち側です。道を求める私たちの姿勢です。十節から見てください。主の道は皆恵みと誠です。主の契約と諭しを守る者には、主よあなたの皆のゆえに私の咎をお許しください。それは大きいのです。 死を恐れる人は誰か。主の教える道は罪人、貧しい者にまで及ぶ恵みに満ちたものであります。そして誠真理です。すなわち私が道であり真理でありとイエス様が言われたように、私たちにとって正しい真理の道であるわけです。しかしです、そこから条件が書かれていますよね。主の契約と諭しを守る者には、いいですか、主の注いでくださる恵みは無条件です。しかしその恵みに私たちが主体的に応答しなければならないということなんです。応答するということはどういうことか。11節には私の咎をお許しくださいとありますが、悔い改めるということ、私たちの向きを変えるということ、それは私たちの顔を神から主から背けたままにするのではなく、神の方へ私たちの顔を向け、向きを変える、方向転換をする、悔い改める、これが私たちができる神への応答であるわけなんです。そのように私たちの顔、すなわち私たちの心を神に向けるときに、私たちはおのずと聖書が教える神を自分、私の神と認めることになるわけです。それが12節にある主を恐れる人は誰か。それは主を恐れ敬う私たちの心ではないでしょうか。神を認め、神の前に立ち、神というお方を私たちが知ろうとするときに、私たちは神を通して私たちの本当の姿を知ることができるのです。それは私たちが神の前にあってどれほど罪人であり、心の貧しいもの、心の貧しい存在であるかということを全知全能の神の前で知るということなんです。神の前では誰しもが罪人であり、貧しい存在であるにもかかわらず、神という存在が視点に入らず、自分自身しか見えていないと、そのことに気づかされず、神を恐れるということがなくなるのが私たち人間です。ですからまず私たちは神を認め、私たちの顔を神に向け、神を恐れ敬うところから始まるわけなんです。そして道を教えてくださる神、そしてその神に私たちの心、私たちの目、私たちの顔を向けるときに、最後のポイントです。それは主は私たちに選ぶべき道を教えられるです。先ほども12節を見ましたが、その12節の後半をもう一度見てください。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道をお教えになる。神様は、主は恐れる人に選ぶべき道をお教えになると言われているわけです。さあ、ではその選ぶべき道はどのような道なのでしょうか。まあ、ここは面白いことに、今私たちが使っている新改訳2017の一個前の訳、新改訳第3版では、この道という言葉を小道と表現されていました。4節では小道を教えてください、10節でも主の小道とはと小道と訳されています。 まあ、何か私はこの小道という表現がとても好きでした。と言いますのも、イエス様も大と小と、その二つを対照的に教えられております。覚えていますでしょうか？マタイの7章13節。イエス様はこのように教えられました。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入ってゆく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。広い門から続く広い道、大通りは確かにわかりやすく通行しやすく、多くの人がそこを通っていくことになるでしょう。しかし私たちの目から見て、通りやすく安心できるような道が私たちにとっての正しくふさわしい道であるというわけではないということなんです。箴言26章25節でも、人の目にはまっすぐ見えるが、その終わりが死となる道がある。人の目にはまっすぐ見えるが、その終わりが死となる道があると言われています。私たちの目にはまっすぐで通りやすく、これこそが道だと最適に見えるその道も、実は死に至る道があるということなんです。しかし神の用意される道は、時に私たちの目には最適と思うことができないような道が与えられることがあるわけです。詩編の77編19節には、あなたの道は海の中、その通り道は大水の中とありますが、主は私たちの想像を超えた、えっと思うようなところに道を設けることがあるわけです。時にその道を見出すことが難しいこともあるわけなんです。しかし見出すことが難しいような小さき狭き門に至る、その先にこそ命があると言われているわけなんです。25編13節から見てください。その人の魂は幸せの中に宿り、その子孫は地を受け継ぐ。主はご自分を恐れる者と親しく交わり、その契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を罠から引き出してくださるから。主の道を歩む人の魂は幸せを経験します。その幸せとは、私たちが考えるような幸せとは違うかもしれません。しかし、神を知り、神と神が示される道に共に歩むことができる。心に湧き上がる喜び、幸せ、祝福を私たちは経験するようになるわけです。そして地を受け継ぎますとあります。この地上におけるこれは地ではなく、イエス様が私たちのために準備してくださる神の国、私たちの天において受け取るべき地です。それは何を意味しているか、この地上の歩みだけ、地上の道だけではなく、私たちの目を私たちの将来、私たちの命の先まで向けさせてくださるということなんです。14節、主と親しく交わり、神様が私たちに与えてくださる約束を知ることができ、私たちの目を主に向けるときに、15節ですね、 私たちの足に絡みつき、私たちが前進することを拒む罠から私たちを引き出してくださると言われているわけです。しかしです、この道、この小道を選ぶか選ばないかは私たちの選択、私たちの決断になります。主よ、あなたの道を私に教えてくださいと祈り、その祈りに主が答え、憐れみを持って私たちに道を示されますが、それが自分の願いにかなわなかったり、自分の思い描いていた道とは違った時に、私たちはその道を歩むことを戸惑い、躊躇するわけです。まあ皆さんも使われているかと思いますが、私たちはカーナビをよく使用します。まあ優秀な機械で、まあ私たちがどう行くべきか、どこを選んだら最短に行くべきか、道を示してくださるわけです。しかし私たちは、にわかその辺の周辺を知っていますと、ナビが示す道に満足しないことがあります。ここを右に曲がってください、ここを左に曲がってくださいと案内されているにもかかわらず、優しく案内してくださるお姉さんの声を無視して、自分が正しいと思う道に行ってしまい、そして結局それが行き止まりで引き返さなければならないという失敗をしてしまうことが皆さんもないでしょうか。せっかく案内をしているにもかかわらず、自分の考えで無視をしてしまうわけなんです。しかしナビは偉いなと思うのは、そんな私たちが自分の思い通りにナビの案内を無視して進むわけですけれども、ナビは憐れみ深く、決して私たちがナビとの反対の方向に曲がったとしても、バカと一言も言わずに、今度は間違ったその時点からもう一度行くべき道をしっかり教えてくれるわけなんです。しかしですよ、もし私たちがこの、まあ、本当に憐れみ深い優しいナビを持っているだけではどうにもならないということなんです。いいですか、ナビというものは GPS という上からの電波に接続してあるからこそ有効であるということなんです。ですから私たちも道を求めていくときに、今も生きておられる私たちの主とつながり、そして主が示される道に私たちは耳を傾けていく必要があるということなんです。イザヤ書30章21節、これは今年の皆さんにお送りする誕生日カードに書かせていただいている御言葉です。イザヤ30章21節、あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩め、という言葉をあなたの耳は聞く。あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩め、という言葉をあなたの耳は聞く。神様は大きな看板を持って私たちの前に立ち、こっちに来なさい、こっちですよと誘導されることはありません。むしろ私たちの後ろからなんです。これが道だ、囁かれるのが神様です。だからこそ私たちが神様の言葉に耳を傾け、心から神様のその声を聞こうと求める、その時に神様は私たちにこれが道だと、歩むべき道を教えてくださるということなのです。ですからこそ、小道を私たちに示される神様の声を聞くために、私たちは いつも神様とつながり、神様と応答し、また神の声を無視することがなく歩むことができるよう、今週もそれぞれの歩みが主に導かれる一週間の歩みとなるようにお祈りいたします。それではご一緒にお祈りをいたしましょう。